私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。私たちは渇きという、ことを、知らない人はいないと思います。みんなあの水を飲むとき、喉が渇いたときであるとか、そういうときには渇くということをですね、私たちは体験しています。ただ本当にその渇きの恐ろしさであるとか、渇きの深さとか、またその渇きが自分たちにどのように一番命に直結してくるか、そのことをですね、知ることまではいかないかなというふうに思います。私も渇くということに対してそこまで深い思いを持ったことがありませんでした。ただある時に一つの経験をしてから、渇くっていうのは本当に恐ろしいことだということを気がつかされたのです。それはどういう時だったかっていうと、実は広島教会にいた時に、誘われて釣りに行ったんですね。で、瀬戸内海の非常に静かな海の中に船で、釣りに出かけていきまして、とってもいいものは取れたんですよね。タイとかですね、いろいろ釣ったんですね。で、大喜びしてたんですね。で、船で行って船で帰ってくるから、そんなに水も持たずに、ペットボトルの小さなのを一つ持って行って、これで十分だろうと思っていたのです。ところが、釣りが終わって帰る時でした。もう炎天下になるから帰ろうということで船を動かしたら、実は船が動かなくなったんですね。スクリューがどうも外れたらしくて、前にも後ろにも行かなくて、ただその瀬戸内海の何も見えないところにほったらかされたというか、置かれたという状況になったのです。その初めのうちはですね、誰かが来て助けてくれるだろうと思ってたんですが、実は夏の昼間でしたので誰も船はやってこない。通るのは大型のタンカーみたいな船ばっかりしか通っていかない。緊急の信号は出してるんですけども、誰も気づいてくれない。それでもまだ1時間ぐらいすれば来るだろうと思ってたんですが、1時間たち、2時間たち、そうするとだんだん喉が渇いてくる。ペットボトルの水もなくなってしまう。それからは本当に恐ろしかったです。目の前には海水という水はたくさんあるのに、それを飲むことはできない。しかし炎天下の中、喉は渇いてくる。誰も助けに来ない。4時間経った時に、もしかすると自分は死ぬかもしれない、それぐらい喉の渇きを覚えました。この海の中に飛び込んでいきたいという、そういう思いもありました。やっと私たちに漁船が気づいてくれたのはそれから6時間後でした。もうその時にはもう体力もなく、へなへなっとして、やっと船を横につけて港まで連れて行ってくれました。その時に何をしたかです。船の中に乗っていたのは3人でした。実は丘に上がって水道を見つけて、3人で奪い合うようにして水を、本当にこれでもかこれでもかっていう水を飲みました。渇くというのは実は命に直結しているのだ、本当に人間が渇いた時それは死の恐怖があるのだ、その時初めてそう思ったのです。ですから今日サマリアの女が渇かないように水をと言いました。実はこの人の場合は人生における渇き、そのことを言い表したのではないかなというふうに思います。その渇きは実は死に直結していくような渇きだった、そのことをイエス様が実は見て彼女に声をかけたのではないかな、そのように思うのです。今日は永遠の命に至る水が湧き出るという話です。私たちは仕事に成功したり、また名誉をいただいたり、地位や財産に恵まれたとしても、それが本当の幸せをもたらしてくれるか、そのことを問うています。物質的にどんなに満ち足りた生活が保障されても、人は心のどこかで決して埋めることのできない空虚さを多分感じているのではないかな。それが一つの渇きであるというふうに思います。 まあ、実はこのことを体験したのが3年前の 3.11 だったのではないかなと思うのです。私たち本当に何によって支えられているのか、何によって本当の幸せが私たちに与えられているのか、それは名誉でも地位でも財産でもそういうものではないのだ。そういうものは一瞬にして私たちのところから奪い去られていく。その時にじゃあ一体何が私たちの心にあるか、心の奥底にある魂の上渇き、それを本当に満たすのは一体何なのか、そのことを私たちは今日の福音に問われているのではないかなというふうに思います。イエス様と弟子たちの一行はシカルという町に来ています。弟子たちが多分食べ物を買いに行っている間に、旅に使われたイエス様はヤコブの井戸のそばで腰を下ろしておられたのでしょう。そこに一人のサマリアの女が水を汲みに来たという話です。イエス様は彼女に水を飲ませてくださいと頼んでおられます。旅に疲れて、そして喉が渇かれたので水を飲ませてください、そういうふうに言われたのかなと思いますが、実はこれは本当に、これを多分読んだユダヤ人たちは多分怒りに燃えたのではないかなというふうに思うのです。それはなぜかというと、あってはならないこと、やってはいけないことをイエス様が平気でなさったということだからです。私たちは女の人に水を飲ませてくださいというこの一言がどうしてそんなに怒りを買うかということは分かりません。これなぜかというと、実はユダヤ人とサマリア人は当時憎しみあって敵対していたからでした。彼女の方はなぜ驚いたというと、サマリア人の私にユダヤ人のあなたが声をかけるのですか、これはあってはならないことが起こったからに他なりません。それだけではないのです。実はユダヤ人の男性、とりわけ教師と言われている人たちは自分の妻でない女性と親しげに会話することなどありえなかったのです。ですからイエス様がこの水を飲ませてくださいと言われたことに驚くのです。イエス様は彼女と何のわだかまりもない会話を通してその福音を説いていかれました。多分彼女の中のある本当の渇きというものをそこでイエス様が見られたのでしょう。この渇きにイエス・キリストは寄り添って、この渇きをこの女の人からどうにかして取り去ってあげたい、そう思われたのではないかなと思います。あなたは本当に渇いている、しかし渇くことのない水っていうのがあるんだよ、そのことをイエス様が教えた、そういうことではないかなというふうに思います。イエス様はこのサマリアの女性に親しく話しかけておられます。その親しいそのイエス様の話に次第にこの女の人は心を動かされています。そして彼女は主よと呼びかけています。主っていうのは神様のことです。サマリアの女は誰かわからないイエスというこの男に主よというのです。そして乾くことがないように、またここに汲みに来なくていいようにその水をくださいと言っています。多分この人がただものではない、そう思ったのでしょう。ただ乾くことのない水を奇跡として、また、手品のように出してくれる、そんな人ではないか、そういうふうに思ったのかもしれません。しかしイエス様はそこからもっと先に突っ込んでいかれます。行ってあなたの夫をここに呼んできなさいというのです。多分このサマリアの女にとってみれば絶対言われたくない言葉だったに他はなりません。それは皆さんも先ほど読んでみた通り、彼女には5人の夫がいて、転々と今住んでいるのは自分の夫ではない、そのことを見抜かれてしまったからです。そう思うと、そういう罪のある女性、人々から忌み嫌われている女性、また阻害され町の隅っこに追いられている女性、 その女性にイエス様が知っていながらあえて声をかけられたということが私たちの驚きなのです。みんなが汲みに行く朝に水を汲みに行けず、みんなから隠れるようにして昼間にしか行けなかった。多分このサマリアの女は自分がどんな人生を過ごしているか十分その罪も分かっていたのでしょう。だから人に迷惑をかけずに、そして人に知られないように昼間に水を汲みに来たのでしょう。でもイエス様はその女性に対して、私に水を飲ませてください、この小さな言葉から彼女の人生のすべてを知り、そしてその罪を許し、まだあえて招かれるということをされたのです。その後もどんどん会話は続いていきます。多分この女性は自分を救ってくれる者など誰もいないと思っていたのかもしれません。しかしイエス様の言葉によって実は自分の心を開いていくのです。そしてその開いたところにあったのは何かっていうと、目の前にあるイエス様と、そしてイエス様を礼拝する、このこと、このことが人生の渇きを癒していくのだということに気がつくのです。そしてイエス様もそれは私だという答えを彼女にくださったのです。他の人が決して与えることのできない真実のもの、真実の命の水を与えてくださるのはこの人だ、この人は一体どなたなんだろう、そしてそれが神であるということを知ることができる、しかしその知ることができる背景には心を開く、また自分の渇きが何であるかを知っている、この2つが必要だったのかもしれないと思うのです。昨日ラジオを聞いていましたら、ある歌が流れていました。何の歌かというと、柳瀬隆さんが作られたアンパンマンのマーチという、でそのアンパンマンのマーチは昨日はとっても違う歌だったんですね。で、何の歌かっていうと、アンパンマンのマーチをですね、人とようさんっていうですね歌手が歌ってたんですね。で、人とようさんはですね、実は支援活動をしている時に北上の中学校に歌いに来られてお会いしたんですね。で、あの時はこの歌を歌っておられなかったんですけど、被災地でいろいろなことを経験されて、人々と出会って、そして帰っていかれて、そしてこのアンパンマンのマーチを録音されたんですよね。で、アンパンマンのマーチというとマーチですからとっても元気のいい歌なんですけど、人とようさんが歌ったのはすっごい静かで、すっごいなんて言うんでしょうね、ゆっくりとこの歌を歌われたんですね。で、それが昨日流れていました。で、このアンパンマンのマーチは私もすごいその印象深いんですね。なぜかっていうと、ピースボートっていうですねボランティア団体があるんですけど、彼らが必ず朝のですね6時半にこの歌を流してみんなで歌ってたんですね。で、ピースボートにはですね毎週のように100人から150人の青年たちがボランティアにやってきてまして、その人たちが毎朝、専修大学のグラウンドに出てきて6時半にこの歌を歌っていた。なんか意味があるんだろうなですね。ピースボートの人にですね聞いたらですね、これ元気が出る歌ですね、愛と勇気だけが友達だって、みんなで出ていくんだっていう、それを言い表したかったというふうに言われて、そうだなって。アンパンマンのマーチですね、だから私も一緒にですねよく歌ったんですね。でもその時には気づかなかったんですよね。で、何を気づかなかったかっていうと、この歌の本当の意味っていうやつですね。柳瀬隆さんがどういう、柳瀬隆さんはクリスチャンですから、聖公会の会員さんなので、何をこのアンパンマンとこのアンパンのマーチンのこの言葉に込められたのかという。で、昨日その人とようさんの歌を聴きながら初めて分かったんですね。で、これはですねマーチというよりもですね問いかけなんですよね。何のために生まれて何をして生きるのか、答えられないなんてそんなのは嫌だ、 今を生きることで熱い心を燃える。だから君は行くんだ、ほえんで。これはマーチじゃないですよね。何のために生まれて 何をして生きるのか答えられないなんて、そんなのは嫌だって歌うんですね。で、2番の箇所はですね、何が君の幸せ、何をして喜ぶ、わからないまま終わる、そんなのは嫌だっていうのが2番です。忘れないで夢を、崩さないで、涙、だから君は飛ぶんだどこまでもっていう、これが2番です。で、繰り返しの後に、時は早く過ぎる、光る星は消える、だから君は行くんだ微笑んでっていう、実はこの歌を歌って本当に喜んだのは誰かっていうと、被災者の一人一人だったんですよね。ボランティアの人たちもこの歌を歌って元気を得られたんですけど、涙を流して聞いたのは被災者の方々だったんですね。時は早く過ぎる、光る星は消える、だから、君は行くんだ微笑んで、まあ、そのあたりになると本当に涙を流しておられました。多分何が自分の幸せで何を喜んで、わからないまだ終わるっていうのが本当に辛いことなんだ、まあ、そうやって、突然こう命を落とした人たち、その人たちの幸せっていうのは一体何だったんだろうな、その人たちの分まで今を生きること、そしてその答えを見つけていくこと、それが自分たちに今求められてるんじゃないかな、まあ、そのことを思いながらこれをですね、歌われたんじゃないかなと思うのです。自分の中にある飢え渇き、本当は何のために生まれて何をして生きるのか、それに答えられるかどうか、そのことを問うておられたのかなというふうに思うのです。でもこの歌を聴きながらですね、面白いなと思うんですね。アンパンマンがですね、じゃあ最後にですね行って、全てのものをやってくれるかって、これはそういう詩には書いてないんですね。アンパンマンのマーチと言いながら、アンパンマンが解決する歌ではなくて、結局君が行けっていう歌なんですよね。アンパンマンはあなたのもとに寄り添っている、夢と希望をあなたに与える、でも生きていけるのはあなただ。ああ、アンパンマン、優しい君は行け、みんなの夢を守るためですね。君が生きていく、そのためにアンパンマンは横に寄り添っているのだ。多分その辺の気持ちがきっと被災者の人々の心に届いたんでしょう。生きていくのは自分自身、でもそこに必ず寄り添っている人がいるんだ。その寄り添っている人たちが何のために生まれて何をしていくか、その答えをくれるのだ。それがあなたの力になる。その歌をきっと何回も何回も毎朝毎朝繰り返しながら歌いつつボランティアをしていたんだなというふうに思うのです。生きていくのはあなた自身だ。目の前にいる私を信じるか、そして私の言葉を信じるか。あなたの渇きを癒すのは私の御言葉のる、それしかないのだ。私はあなたと変わることができない。しかしあなたが信じるなら、本当に命の水があなたの中から湧き出るのだ。そのことを今日イエス様は私たちに教えてくださっているのではないかなと思います。彼女は水かめを置いたまま町へ行き、人々にイエス様のことを知らせに行きました。今度は一人で生きているのではなく、イエス様と共に生きていく、そしてイエス様のことを証しする人生へと変えられていったのです。私たちも何のために生きて 何をして生きるのか、その答えが本当にあるか、あるんならイエス・キリストと共にその答えを人々に伝えていく、そのことをイエス様は今日私たちに求めておられるというふうに思います。お祈りいたします。天の父神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人の中にある飢え渇きについてイエス様がよく知って、あなたの御言葉によってその癒し渇きを癒してくださることを信じさせてください。どうかあなたと共に生きていくときに、 私たちが何のために生きていくことができるのか、その答えを見出すことができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。